ちょっと想像してみてほしいんです。あなたは今すごく大事な試合のコートに立っています。
はい、かなり緊張する場面ですね。
そうなんですよ。で、相手から放たれたシャトルがラインの境界線ギリギリに落ちたとします。自分では絶対にアウトだって確信したのに、審判の判定はなんとイン。
ああ、スポーツをやっているとよくある一番フラストレーションがたまる瞬間ですよね。
ですよね。その瞬間、あなたならどうしますか？審判に猛抗議するでしょうか？それとも思わず舌打ちをして不満を態度に出てしまうでしょうか？
まあ、感情的になるのはすごくよくわかります。
ええ、でも実はそのほんの一瞬の反応に人間が成長し続けられるかどうかの決定的な違いが隠されているんですよね。
そうですね。一瞬の感情に流されるか、それとも冷徹に次のプレーという論理を選ぶか、これってスポーツに限った話じゃなくて、私たちが仕事とか日常生活で直面する人間の思考の分岐点そのものなんです。
というわけで、今日も深く掘り下げていきましょうか。今回私たちが分析する資料なんですが、実はこれ、バドミントンの指導現場から生まれたものなんです。
はい、2026年4月に公開されたフィニックス愛知というバドミントン教室のオンラインレポートですね。中島コーチという方の指導内容がまとめられている資料です。
そうなんです。でもこれ、最初に読んだ時、本当に驚きました。てっきり単なるラケットの正しい振り方とか、足の動かし方を教えるマニュアルみたいなものを想像していたんですよ。そしたら全然違って。
いや、本当にそうですよね。事実の直視とか期待値の計算、あとはプライドの放棄といった人間の行動心理とか意思決定のメカニズムにまで深く踏み込んでいますから。
なんかもうスポーツの枠を完全に超えちゃってますよね。ビジネスパーソンであれ、あるいは何か新しいスキルを学んでいる最中のあなたであれ、これは知的好奇心を強烈に刺激するマインドセットと論理的思考のマスタークラスだと言えます。
え、本当にあらゆる学びに応用できる普遍的なテーマです。
よし、じゃあ早速これを紐解いていきましょうか。
はい、まず先ほどの冒頭の審判の判定の話に戻るんですが、この中島コーチのスタンスってすごく明確なんですよね。
審判の取る取らないのギリギリをつくのではなく、相手と勝負しようというところですよね。
まさにそこです。ここから人がなぜ成長を止めてしまうのかという根本的な原因の話につながっていくんです。資料では、伸びない人はとにかく環境や他人のせいにする傾向があると厳しく指摘しています。
ここ非常に興味深いですよね。人間がいかに外部環境への責任転嫁を本能的な防衛手段として使っているかという点です。
ええ。判断が遅かったとか、自分のフォームが崩れていたっていう自分の未熟さを認めるのは心理的にものすごく大きな苦痛を伴いますからね。
痛いほどわかります。だから無意識のうちに、審判の目がおかしいとか、ていうか今日の体育館の床は滑るとか、自分以外の要素に問題をすり替えてしまうんですよね。
おっしゃる通りです。でも客観的な現実から目を背けている限り、改善策って永遠に生まれないんですから。完璧な環境なんて存在しないんですから。
あー、なるほど。それってなんか、雨が降っている時に、なんで雨が降るんだって天気に文句を言うか、さっさと黙って傘を差すかの違いですよね。
確かにその例えは分かりやすいですね。
文句を言っても雨は止まらないんだから、雨が降っているという客観的な事実を受け入れて自分の行動を変えるしかないわけです。
ええ、でも少し補足させてください。スポーツや仕事の現場では、その単に傘を差すっていう行為よりもはるかに難しい心理的ハードルが存在するんです。
それってどういうことですか？
天気が悪いのは誰の責任でもありませんよね。だから天気に文句を言うとき、私たちの自己評価とかエゴって別に傷つかないんですよ。
あ、なるほど。確かに自分が悪いわけじゃないですからね。
そうなんです。でもコート上で自分が遅れたと認めることは、自分自身の能力不足を直視することに直結します。自尊心が直接脅かされるんです。
うわー、それはきついですね。
だからこそ、天気を恨むよりもずっと強いエネルギーで人は審判や環境を恨んでしまうんです。自分を守るために。
なるほどな。だからコーチは、ちっぽけなプライドや感情を捨てて、自分の現在地をただの客観的なデータとして処理しろと強調しているわけですね。
ええ、天気のせいにするのとはわけが違います。自分の弱さをただのデータとして直視するって、言葉にするのは簡単ですけど、とてつもなくタフな作業なんですよ。
いや、本当にそうですね。意識的な訓練がないと絶対無理です。
はい、でもその感情を捨てて事実を直視することができたとして、じゃあ具体的にプレッシャーのかかる場面でどう判断を下せばいいのか、 ここで次のステップに進むんです。
ここで急に指導レポートの中にラスベガスのカジノの話が出てくるんですよね。これには本当に不意をつかれました。バドミントンの指導書になんでカジノがあって。
ええ、これが数学的、論理的なアプローチの話ですね。カジノで最も合理的に立ち回る客はどうするかという興味深い例えです。
彼らは決してスロットマシンにお金を突っ込んだりしないんですよね。
絶対にしません。ただ、無料で配られるビールを飲みながらじっと待って、初回得点のような賭け金が倍になる勝負の時だけ、勝率 50% のルーレットの赤黒にかけるんです。
それが期待値を最大化する立ち回りだと紹介されていましたね。逆に言うと、カジノ側はなぜ客にわざわざ無料でアルコールを配るのかってことですよね。
ええ、なぜだと思いますか？
それはもう、客の冷静な論理的思考を麻痺させるためですよね。酔っ払うと人は気が大きくなって、勝てるはずのないギャンブルにお金を突っ込んでしまう。
その通りです。これをより大きな視点、全体像と結びつけてみると、人間が日常的にいかに認知バイアスに支配されているかが見えてきます。
認知バイアスですか？
はい。資料の中でも触れられていますが、例えばサイコロを振って111とゾロ目が出る確率と253みたいにバラバラに出る確率は数学的に全く同じですよね。
ええ、確率は全く同じはずです。
でも人間は111が出るとなんか奇跡だとか運命を感じてしまうという認識のバグを持っているんです。
ああ、ありますね。なんか今日は来てるぞみたいな根拠のない自信というか。
カジノはアルコールでそのバグを増幅させて客に期待値の低い賭けをさせて儲けているんです。中島コーチはバドミントンもこれと全く同じで確率とリターンの掛け算、つまり期待値の勝負だと指摘しているんです。
ということはコート上で焦ったり怒ったり根拠なく一発逆転を狙ってやるって無謀なショットを打つのは、カジノの無料ビールをガブ飲みして酔っ払っているのと全く同じ状態だということですね。
まさにそういうことです。成功確率が低くても、決まった時の見返りが多ければ、総合的な期待値は高くなる場合があります。逆に、感情に任せた一か八かのギャンブルショットは、長期的には必ずマイナスになります。
常に、今の状況でどの選択が最も期待値が高いかを論理的に弾き出す。これが感情から論理へのシフトってことですね。
はい。ただ、じゃあ期待値を計算すればいいだけなら簡単じゃないかと思うかもしれませんが、人間はそう簡単にはいかないんですよ。
ええ、まだ何かあるんですか？
合理的な選択肢が目の前にあっても、それを選べない最大の理由がまだ残されています。それが、プライドという心理の罠です。
ああ、プライド、一番厄介なやつですね。
ええ、コーチは、成長スピードの速い人は、日に日に強さが増している人の真似をすると述べています。理屈で考えれば、自分より上手い人から学ぶのが最も期待値の高い行動ですからね。
まあ、それは論理的に考えれば絶対そうです。
しかしここで、人間の強烈な心理的抵抗が生まれるんです。自分より後から始めた後輩に、実力で追い抜かれた時、その相手を素直に見習うことができる人は驚くほど少ないんですよ。
ここでこの資料を読んでいた参加者のあきこさんという方のコメントが紹介されていましたよね。こいつミスらないかなって失敗を願ってしまう気持ちが痛いほどわかりますって。
非常に正直で人間らしい反応だと思います。
これ職場でも全く同じですよね。自分より年下の新入社員がいきなり自分より優秀の成績を叩き出したとき、ああすごい、どうやってるのか教えてよって素直に頭を下げられるかっていうと正直かなり難しいですよ。
ええ、本当に難しいです。なぜかというと、人間の脳は自分の社会的地位やアイデンティティを守るようにプログラムされているからです。
はい、防衛本能ですね。
後輩から学ぶということは、自分が追い抜かれたという事実を公式に認めて、自分の優位性が崩れたことを受け入れる行為なんです。だから脳は嫉妬とか言い訳を生み出して、その痛みを伴う現実から目をそらそうとするんです。
つまり、自分よりずっと上のベテランとか有名なコーチから教わるときは、最初から相手の立場が上だと認めているから、プライドは傷つかないわけですね。
その通りです。
でも、自分を追い抜いたばかりの元初心者に対して頭を下げるのは自分のエゴがズタズタにされる。でもそのエゴをへし折ってでも真似をすることこそが皮肉にも今の自分にとって一番期待値の高い行動なんだと。
ええ。他者との比較による嫉妬は客観的なデータを曇らせる最大のノイズなんです。そして興味深いことに、このノイズは学ぶ側だけでなく 教える側にも発生するんですよ。
え、教える側にもですか？
はい。資料では指導側に対しても論理的な設計を持たず、その場のひらめきや思いつきだけでアドバイスをして仕事をした気になるのはただの迷惑行為だと厳しく指摘しています。
わあ、それは耳が痛いですね。
これもまた指導者としての優位性を保ちたいというプライドが生み出す罠なんです。教える側もまた論理と期待値に基づいて行動しなければならないんです。
なるほどな。後輩に何か聞かれた時、適当な思いつきでここは気合だよなんて言ってしまうのは、自分の指導者としてのプライドを満たしたいだけの迷惑行為になりうるんですね。気をつけないと。
はい、自戒を込めて気をつけたいところです。
さて、ここまではマインドセットの話でしたが、感情やプライドを排除し徹底的に期待値で考えた結果、その論理的な思考が実際のコート上でどんな具体的な技術に落とし込まれるのか、ここからの解像度がまたすごいんですよね。
ここからがいよいよ技術的なディテールの話ですね。心理的な障壁を取り除いて初めて身体の動かし方という物理的な次元の話が生きてくるんです。
はい。
例えばディフェンス時のスタンスについて、右足を前に出しすぎると前後の動きには対応できても、右側にシャトルが来た際の守備範囲が極端に狭くなるというバイオメカニクスの観点からの問題が指摘されていました。
私が個人的にすごく面白かったのが、ほじり打ちっていう技術の解説なんです。ネーミングはユニークですが、中身は完全に力学ですよね。
はい、非常に論理的です。
低い打点で処理するときにラケットを左側に回す、つまり回内すると書かれていました。これラケットを持ったことがないあなたには少し想像しづらいかもしれませんが、
この回内という言葉は少し専門的に聞こえますが、日常の動作で例えるとどうなりますか？
そうですね、ドアノブを内側に向けてガチャッと回すような動きですかね。
まさにそれです。低い位置でシャトルを打つとき、ただしゃがんで下からすくい上げようとするとコントロールが全く効きません。
力が入らないですよね。
しかし手首を使ってドアノブを内側に回すようにスナップを効かせると、人間の手首の構造上ラケットの面が自動的に上を向くようになるんです。
なるほど、ただ気合で高く上げるんじゃなくて人体の構造をハックしてるんだ。
その通りです。運に任せに打ち上げるのではなく、物理的なメカニズムを使って強制的にシャトルの軌道を高く安全なものにしているんです。ロビングを上げるときにラケットを下から出すと浅くなるから横から入れるべきという指摘も同じ理屈ですね。
全てが論理で説明できるんですね。
はい。しかしこれらの技術の根底にある最も重要な要素は実は時間なんです。
時間。資料にあった 0.05 秒から 0.1 秒の差の話ですね。
打点を下げず少しでも前でシャトルに触る。その理由は単に速い球を打つためだけではなくて、相手の時間を削るためだと。
この 0.05 秒の差にこだわるって、なんかまるでウォール街の超高速取引 HFT のアルゴリズムみたいだなって思いました。
ミリ秒単位で他人の注文より先回りして利益をかすめ取るシステムですよね。
その HFT の例えば非常に的確ですね。素晴らしい視点だと思います。
ありがとうございます。バドミントンもただの筋肉勝負じゃなくて、このミリ秒を奪い合う完全に知的な情報処理ゲームなんですね。
でも実際に人間が 0.05 秒をコントロールするってどういう感覚なんでしょうか？
ウォール街のアルゴリズムが市場の動きを人間のトレーダーよりも数ミリ秒早く予測して先回りするように、コート上のプレイヤーもシャトルに早く触ることで相手の体勢を立て直す時間を先回りして奪っているんです。
なるほど。
失われた体力はある程度回復できても、奪われた時間は絶対に取り戻せませんからね。
一番貴重なリソースである時間をハッキングしているわけですね。
そうです。だからこそ頭の中では常にスローモーション動画分析のように、次はどう相手を寄せるか、どこで打てるかという明確なイメージを構築しておく必要があるんです。
体が動く前に頭の中で完結していると。
思考のスピードが身体の動きを先導し 0.05 秒の優位性を生み出すメカニズムがここにあるんです。中島コーチ自身もコートに立つときは常にこの論理的なイメージを描いているはずですよ。
いやあっという間に深掘りしてきましたが、本当に濃い内容でした。資料の最後には AI アシスタントの感想文とアウトプット習慣チェックリストがまとめられていましたね。
はい、今日学んだことがしっかり詰まっていました。
事実を直視し、環境のせいにしないこと、カジノの無料ビールに酔わず期待値で勝負すること、プライドを捨てて素直に学ぶこと、そして 0.05 秒の優位性にこだわること、これらは本当にバドミントンだけじゃなく、あなたや私の仕事、そして人生のあらゆる局面に突き刺さる真理ですね。
ええ、知識として知っているだけでなく、実行して初めて意味がある。だからこそのチェックリストなのでしょうね。 そしてこれは非常に重要な問いを投げかけていると思います。
そうですね。最後に、今回の徹底分析を通じて、私からあなたへ一つ挑戦的な問いかけをしたいと思います。
はい。
中島コーチは、完璧な環境など存在しないと言いました。そして、カジノの無料ビールは、人の論理的思考を麻痺させるとも学びました。では、もしあなたが今、人間関係も最高で、仕事も順調で、何の不満もない、居心地の良い、完璧に見える環境にいるとしたらどうでしょう？
なかなか怖い問いですね。
もしかすると、その居心地の良さこそが、あなたの自己更新の欲求を麻痺させ、成長を止めてしまう究極の無料ビールになっていないでしょうか？
変化の必要がない環境というのは、ある意味で最も危険な状態かもしれません。自己正当化という無料ビールを飲み続けるには最適な場所ですからね。
ええ。あなたが次に直面するライン磁場の微妙な判定は、コートの上とは限りません。職場の会議室かもしれないし、毎日の習慣の中かもしれない。
その通りですね。
その瞬間、あなたは環境のせいにして無料ビールを飲むのか、それとも事実を直視して痛みを伴う 0.05 秒の期待値を取りに行くのか、ぜひこの問いを考え続けてみてください。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回もまた深く潜っていきましょう。